それではですね、ここからはですね、面接の第3段階の問題把握に関するですね、合格の鍵っていうタイトル書いてあるんですけども、これが何かというとですね、皆さんその第3段階の問題把握、ここがですね、要は、まず質問1って書いてあるんですけどね、何を問題と捉えるかっていうことですよね。ここが大体、問題を捉えてない方もいますよね。こういうことからやっていきましょうみたいな感じで、今日のご相談の解決を一緒に考えていきましょう、みたいな感じだとね、全く相談者の抱えている問題への気づき与えるってことはないわけですよね。だからそれだと全然キャリコンの面談にならない。それでじゃあ何を問題として考えるかっていうんですね。でこれがですね、いろいろその下に答えって書いてあるところね、こう絶対定番の自己理解不足と仕事理解不足で、実はですね、これは何度も言ってますけど、自己理解って自分の内側、仕事理解っていうのは自分の外側ってね、それに対してのいわゆる迷いとかね、わからないとか、そういうことっていうのは結局、これもちろん内と外っていうと、もうすべてその人がこうね、見える範囲すべてなんですね。そこの理解、理解ってそうですね、だから内側を自己理解、外側を仕事理解で、ここが結局理解不足があるので、それが迷う原因だと、ということですね。ある意味ではこれは真理ということも言えるんですね。物事を徹底的に、理解するっていうのは調べたり知る、それから、どういうことかっていうのをですね、理解していくと、どうなるかっていうと、分からないとかね、不安だっていう状態よりも、見えてくるわけですよね。ですから、何をした方がいいのか、もしくはしない方がいいのか、右に行ったらいいのか、左行ったらいいのかって、そういうのが見えてくる。だから結局、迷うという根本の原因は一つというか、これなんですね。ですから皆さんにここを考えるといいですよっていうことよりも、試験のことを考えるとですね、もっとあえて大胆に言うとですね、この試験ではいわゆる問題は自己理解不足、仕事理解不足がありますねと、これをちゃんと捉えて、それを気づきを与えるような面接をしてくださいと、こういうふうにですね、理解してもいいぐらいです。それのがはっきりしてね、だからこれ絶対定番ってそういうことで言ってるんですね。でこれでやると、ここまでで、その書いてあることで、分かりました、しかしって、質問があるわけですね。でもこれって5ケースごとに内容が、みんな相談内容が違うから、そんな5ケースについてうまく言えんのかなと、自信がないっていうのは、当然そういう思いとかねあると思うんですね。でそこでですね、それについついて答えっていうところですよね。じゃあ実はこれ5ケースある、もしくは10ケース相談がある、100ケースあってもね、じゃあ100通りあるんじゃないんですね。もう自己理解不足、仕事理解不足を話す、これ基本のって言ってね、パターンは同じなんです。一部分が変わるだけなんです。だからそのパターン、そういう意味で言うと2パターンですよね。自己理解不足、仕事理解不足。それを覚えて、またそれごとに、相談ごとにどこが違うの、変えられるのかっていうことを覚えればですね、もうそんなに、難しくはないというかね、これその下に出てきますけど、5行って感じですよね。5行の、これね、あえて言うとね、皆さんこれを覚えるときに、じゃあ皆さんが、このキャリアコンサル、女優でですね、キャリアコンサルタント役を演じる、そのセリフが5行ですよ、極端に言うと、それでセリフが覚えられるか覚えられないかって言ったら、そんな覚えられない人はきっといないと思うんですよね。 だからこれね、まあ、あえて言うとそんなにね、いやこれすら覚えられないとですね、それはちょっとね問題ですね。まあ、皆さん覚えられるんでね、練習すれば、まあ、それを練習して、ただ丸暗記じゃなくて、ね、自然に自分のものとして使う、そしてそれを磨くと、そうすればものになるわけですからね。まあ、これがですね、ある意味じゃ近道、まあ、今までの中で、まあ、自分理由にやろうというので、いろいろこうやると短すぎたり長すぎたり説明が多くて分かんないって、そういうことよくあるんですね。なので、まあ、それを排除するために、まあ、あえてこれを作りました。まあ、これは今までの基本のフレーズとか、中にももちろん書いてあることと基本は同じなんですけど、それをもう一回再整備したって感じですね。で、その後に、まあ、自己理解不足とか仕事理解不足言っても、まあ、抵抗されるっていうかね、同意を得られないというかね、いや、違うとかね、まあ、そういうことが怖い。そうすればどうすればいいのとかね。直接この資料を作るきっかけになったのは、相談者の人から、まあ、自己理解不足がありますねって話した時にですよね。どんな自己理解不足があるんですかっていうふうに逆に言われたらうまく答えられないと。だから難しいっていう、まあ、問い合わせがあったんですけど、まあ、それがきっかけになって、この、ね、整備してるっていう、まあ、きっかけなんですね。だからちょうどここのところですよね。で、まずですね、これに対する答えですね。まずこの、抵抗されるとか反対されることが怖いって、これはですね、根本的に、こうじゃないんですね。もう相談者は、こちらからこうどう考えますかって言った時にですね、まあ、それに気づく。それから、いや、そうじゃないと思う。自分はそうじゃないと思うとかね。っていうのはもう両方あるんです。ですから、それはもう両方あるのが当たり前ですね。というふうにまず考えるべきなんですね。で、まあ、試験で言うとですね、まあ、これ最初に、まあ、自己理解不足的なことをですね、話してどう考えますかって言ったときに、そうじゃないっていうような形でね、反対されることはよくあると思います。これはですね、試験は、何でも、はい、わかりましたとかね、そうしますって言ってると試験にならない。だって、現実の世界はそうじゃないケースたくさんあるわけですからね。だから、まあ、それを試験でもやるためには、まあ、初めの1回は反対する。まあ、2つ目に出てきたら今度は受け入れるとかね。まあ、試験をやるって意味では、そんなクライアントの、まあ、やり方なわけですね。ですから反対で、ここに書いてある試験ではね、どんなに、まあ、最初の自己理解不足を適切に言ってもですね、それはもう反対されるかもしれないんです。はい。まあ、これはね、どっちがいいとか悪いとかではなくて、やっぱり相談者とキャリコンの立場も違うし、まあ、相談者はそれ困らせようとして反対してるわけではないんですね。率直にそう思うから言ってるんで、まあ、そこは受け入れるっていうことですね。まあ、丁寧に気づきを与えるような説明をしたり、信頼関係を作って、まあ、やるべきことをやってきたんだから、それでも、まあ、気づかないというかね、そこに一致しないんであれば、それは受け入れるしかないですよね。まあ、それを、まあ、だから抵抗っていう言葉はね、本当にあんまり当たってはないということで、相談者のまあ考えって感じですね。で、だからそれは悪いことではない。そうなんですね。で、むしろ何が大事かっていうと、これは結果なんだけど、相談者に気づきを与えようとして適切に話すですね、内容が十分、必要十分なね、ことをちゃんと話せているかっていうことが試験では評価されるね。で、さらにもしこれが反対とか抵抗とかねあった場合に、まあ、普通ね、これの準備ができてないと、もう頭は真っ白になっちゃって困っちゃうとか、無理やりにそれをね説得しようと思っちゃうんですけど、そうではなくて、適切に、まあ、相談者の、今、まあ、来談者中心っていうか相談者ですよね、まあ、もうそういうふうに思って、なんだかそれを尊重して切り返してっていうかね、方向を変えて別の次の問題を話すで、ね、そっちに移す まあ、こういうことができればさらにこうね、キャリアコンサルタントとするとスキルというか、まあ、評価される点ですからね、まあ、試験でもそれ、まあまあ、点数が高くなるということですよね。だから本当ここは頑張ってですね、練習して、で、まあ、あの一つのパターンを覚えれば5ケース全部共通ですから、まあ、非常に効率がいいと思うので、ね、まあ、これができたらあとは皆さん自由にね、もっとできると思います。でも初めに取り組むの場合に初めから複雑にしちゃうとわからないから、基本とすればまずね、このパターンを覚えてくださいってことですね。このテキストというか教材で、はい、わかりましたって書いてありますね。3番目の質問でも、自己理解不足と仕事理解不足、どっちから先に話せばいいんですかみたいなね、どっちがいいんでしょうか、どっちが正解でしょうかっていう質問に対しては、答えはね、これはまあどちらもあるんです。だからどちらでも、まあどちらでもいいというかね、どちらも可能です。でも、まあそう言うと試験の時に、いやどっちってまたそこで迷ってしまうかもしれないんで、まあ否定されたりするから残念かもしれないんだけど、まあ自己理解不足、まあ自分の内側ですよね、まあ、こっちの方から先に取り組むっていうかね、話してみようってもう決めといてもいいと思いますね。まあそれの方がまずはそこ迷わないですよね。ということで、自己理解不足の指摘を先にして、もし抵抗反対もしくは同意が得られなかったら、もう一つの仕事理解不足の、話をすると、まあ、これをもうね、まあ、一番ベースとしてもう身につけてできるようにした方が一番早いですね。はい。で、まあ、この時にはですね、まあそうか、先に具体的な内容を見た方がいいと思いますね。ここに書いてあるな、初めに話すは丁寧に、2つ目は同じことなんで繰り返しなんで、もうちょっとですね、簡潔にっていうことですね。それではですね、その先行って第3段階の基本の方のですね、自己理解、まあ、不足に気づいてもらうっていうやり方ですね。これはどんなふうに話すかっていう、まあ、標準形をですね、そこに、まあ書きました。で、まあこれで 1,2,3,4,5 って、まあ5つの要素、5つのステップですね。はい。もちろん第3段階の、まあ入り口、これはではここからはですね、丸々さん、まあ、例えば笹野さんの、まあ、ご相談の解決、これっていうのが、まあ、リアルな具体的に相談内容の言葉に置き換えて、まあ、やるとよりいいわけですよね。まあ、就職活動の方向性を決めるとか、迷わず就職活動ができるですね、に向けて、まあ、一緒に考えていきたいと思いますが、よろしいですか、ね、これ一緒に考えて、そうですね、って言って、そこでって言って1,2,3,4,5 ですね。もういろいろね、これ、まあ、表現の仕方ってあるんですけれども、まあ、ちょっとこれにも試験もね直前だし、もう集約しようっていうことですね。で、ここでですね、言うのはですね、まず、まあ、これ、まるさんというか相談者の名前ですね、のその次に言うとね、ご相談の解決っていうのは、これがどうなったらいいかってことですね、に、この何が必要か、何が不足してるかを考えてみると、だからこのキャリアコンサルタントの話を相談の解決のためにね、どうしたらいいか、私考えてみるんですよっていうことでね、相談者に対して、あ、そこしっかり考えてくれてるんだっていう印象を与えるですよね。で、その次にこれね、まあ2番目は今回っていうかね、まあいろいろこれ入れました、相手の尊重するですね。だから丸々さんもいろいろね、お考えだとは思いますが、そうですよね、これまあ自己理解に関することなんでね、それ全く考えたことありませんなんていう人もいないし、いろいろ考えたりしてるわけですよ。だからそれを無視して、そこの理解不足がありますねなんて言ったら、そこでこう揉めちゃうわけですよね。それなので、ここでワンクッション2番目ですね、丸々さんもいろいろお考えだとは思いますが、まあこれは相手によって年齢とかね、学生とか年配とかによって、まあ、この微妙な言葉の 言い方は変わってくると、まあ、敬語とかね、まあ、率直に言うとか、それは口語、話すときにこう変化つける部分ですね。ここは文章ですからね、こんなふうに書いてあります。それで、この、その次、3番目ですね。うん、まあ、これからっていうのは今ね、迷ってて、これからその、うん、ご本人、相談者が、まあ、これね、自己理解を言うときに、まあ、この赤字のとこはみんな変わるわけです。まあ、サンプル的に書いてあります。ね。で、本当に、自分が何がやりたいんだろうかとか、またね、何ができるのかとかね、まあ、今までの経験をどう生かすかとかね、まあ、さらに、こう、家族とかいる方は、ワークライフバランスをどうするか。まあ、他にもあるんですけど、代表的に、この4つぐらいを挙げて、ね、など、ご自身の中での、まあ、理解を深める点では、まだね、十分ではないのかなと感じましたって言ってるんですね。まあ、ここは自己理解不足っていうことなんですけども、まあ、実際の面談の中で、相談者に対してね、まあ、自己理解不足っていうのは非常にまあきつい言葉ですよね。あんまり聞き慣れない言葉だったりするんで、もっと平易な、普通に分かることで表現することが大事なんで、そこをですね、ご自身の中での、まあ、理解を、まあこういうことっていうか、ウィンマイってことですよね。をですね、深める点では、まだね、こうね、不足っていう言葉もこれはきついから、もう十分でない。十分でないって別に、まあ確かに不足ってことですよね。同じ不足なんだけど、程度が悪くないじゃないですかね。うん。不足っていうと全然できてないっていう場合もあるしね。十分でないっていうと、まあそこそこ、まあ、できてるけれども十分でない。この言い方がね、うん、まあ適切ですよね。まあ実際に本当のことって、まあ皆さんもだっていろいろ考えてるわけだし、よく考えてる人もいるかもしれない。うん、なので、まだ十分でない。で、さらにこれをね、柔らかく言うのは、十分でないと思いましたとか、考えましたって言うんではなくて、十分ではないのかなと感じましたっていうか、すごく柔らかく言ってるってことですね。気づきを与えるためにはね、せっかく気づこうとしてもあんまりきつく言われるとね、反発になっちゃうからね。うん、でそこまで言って、まあ指摘ですよね。何が足らないのか。で、それだけではなくて4番目っていうのはね、うん、やっぱり援助をしないと、いや、これ簡単に本当に一人でできることではないんでね。まあそこをこう一緒に、キャリコのところに来てもらったんだから考えたり、一緒にやっていくっていうのはこの後あるわけですから、うん、そのことを言うですよね。これは一人ではなかなか難しいので、私も一緒にね、考えてね、まあサポートとかもお手伝いとかね、支援しますので、で、5番目ね、まずはここから一緒に考え、理解を深めることはどう思われますか、どう思われますかってね、相手に考えてもらうということですね。はい。というのが、これが一応基本のフレーズ。で、この後ですね、じゃあ、国語ごとにこれを使ってどういうふうになるのかっていうのが書いてあるんですね。まあ、まとめてみましたっていうことですよね。で、この下に口頭諮問っていうのがありますんで、まあ、これを受けて口頭諮問で聞かれたときには、どういうふうに言ったらいいのかっていうのをですね、はい、言い方書いてみましたんでね、これはもう皆さん読んでですね、はい、言えるように、まあアレンジしてもちろんいいんですけどね、自分でしっかりいいようにアレンジできる場合にはいいし、まあ、特別にそこまで何かアレンジしなくちゃいけないっていうことがなければ、もうこれをしっかり覚えて自分のものにするってことが大事なんですね。ただ覚えただけではまだ自分のものになっていないと、借りてきた猫みたいでね、本当に伝わらないんですよね。心底自分の気持ちで言ってないから、心底自分の気持ちで言えるように自分のものにしてくださいってことですね。これを理解して練習して、うん、だからこう言ってんだって感じですよね。それでですね、ここではこれで終わりではなくてですね、じゃあ5ケースに当てはめてやってみるとどうなのかっていうのを 具体的に書いてます。で、最初の笹野さんのケースで、この赤い字のところが笹野さんに合わせて変えましたよと。その他の黒いところはね、これも標準パターン通りです、ですよね。うん。ですからちょっとね、これやってみると、まあ、笹野さんなんで、大学生なんでですね、きっと話す言葉をもうちょっとフランクでいいと思うんですよね。あんまりね、堅苦しく言うんではなくてね。だから、この文章で書いてあるはこうですけども、実際に話すときはそういうところをまた調整していくってことですね。うん。で、これをどんなふうに言うかっていうと、では、ね、笹野さんの就職活動を就職活動の進め方、これちょっと細かいところ抜けて、進め方決めるためって進め方をですね、音が抜けてるね、を決めるために何が必要か、何が不足してるかを考えてみるとってところですね。うん、まあ、ちょっと急遽これまとめたんでね、細かいところ今間違ってるとか訂正しますからね。から笹野さんの就職活動のを、まあこれ、まあ、口頭で言う場合にはもっとね、笹野さんの就職活動をどう進めたらいいのかですよね。まあ何が必要なのか、何が不足しているのかってことを考えてみると、でこの2番は笹野さんもそこはね、いろいろ考えてると思うんですがって入れたいとこなんですが、実はこの笹野さんあんまり漠然とだし、就職活動もやってないから、ここはあえて入れると逆におかしいなというんで、ここの2番目はスキップですね。はい。それで3番目で、どういうことが不足してるかっていうのをこう書いてるわけですよね。でこれからってね、まあ、今大学生これからね、本当にやりたいこと、何ができるのかで、自分の適性とかね、興味関心等ですね、興味関心分野ってね、等ですね、まあ、これをまあ、笹野さんの場合だったらね、自分の中ででいいと思うね、ご自身ってこんな丁寧、自分の中でね、やっぱり理解を深める点ではね、まだまだ、まだまだこれまだ、まだまだでもいいしね、まだ十分ではないのかなと思いました。でここないですよね。はい。で空とみんな同じなんで、一回覚えちゃえばね、使えますよね。で、これなかなかね、言い方すると笹野さんの場合、例えば4番目だったら、まあ、なんだろう、ざっくばらんに言うから。でね、これなかなかね、一人ではね、やっぱり難しいので、そこは私もね、一緒に考えてね、サポートしていくので、みたいなね、いきますので、ですよね。まずは、これ皆さん、こうね、サラサラって言っちゃうから、なんかこうね、伝わらないとかって、もうちょっと大事な言葉に力を入れてね、まずはここから一緒に考え、理解を深めることはどう思われますかってことですね。まあ説得力を増すためには、しっかり間も入れて言うってことですよね。だから今の場合だったら、まずはここから一緒に考え、理解を深めるということは、深めることはどう思いますか。この笹野の場合だったら、どう思いますかで、思われますかで、思いますかでいいですね。これはここに書いたのは、まず文章表現なんでね、口頭ではそこを書いてもらっていいですね。で、この資料はどういう資料かっていうとですね、まあ最初に自己理解不足について、指摘っていうかね、気づきを与えることやって、私もそう思いますとか、そこからやってみたいですって言ったらそっちに行くんですけども、もう一つですね、何らかの形で、同意が得られないっていうか、抵抗とか反対あった場合にはですね、まあ、この切り返しのフレーズですね、切り返しって方向転換っていうのかな、これはもうテキストにも書いてあるし、皆さん何度もやってると思うんですね。まあ、あえて言うと、まずしっかり受け止めるってことですよね。まあ、これは相談者の話によって変わるんですけど、例えば笹野さんはね、やはりそういうふうにね、まあ、思うんですねって言って、これ受け止めだからね、繰り返しですよね、相手の言ったこと。その次に共感とか理解を示すっていう言葉を置くわけなんで、でよくこのね、 冒頭の出だし、そうですよね、よく考えてみるととかでこう入れてね、うん、まあここは内容微妙に変わるんだけど、それはもうね、確かに佐藤さんのそういうお気持ちもよくわかりますよ、うん、ではそっちをね、まあ尊重してとかね、うん、そっちを優先してまずそこから取り組んでいきたいと思いますけども、よろしいですかみたいな形で切り返すわけですよね。そしてその下にもう一つの、仕事理解不足だったら、まあね、ここだけ字がだいぶ半分くらいになってますけどね、そんなに複雑な意味はなくて、たまたまコピー、あ、たまたまですね、はい。でね、ここで、まあ、標準形はもう前に一つ丁寧に言ってるんでね、それであと一つね、気になることはってね、うん、まあ仕事、まあ就職、まあこの場合笹野さんね、まあ、仕事そのものですね、仕事自体に関する、まあ、考えとか理解がねまだ十分ではないのない、この場合にはもうないと感じましたって笹野さんなんではっきり言ってるが、割合とね大学生だから。それでこの後が大事ですよね、うん、これが一番最初に受講生の方から質問があったところでもあるんですけどね、うん、ここを丁寧に言うために具体的にはですよね、だって仕事に関して理解不足って何のことかピンとこないじゃないですか。だから具体的にはその事務職って言ってもね、実際にはいろいろありますしみたいなね、でその違いですよねが何なのか、でまたね大学就職して一般に多くの総合職ですよね、また総合職との比較、うん、でさらにそのまあ事務職で長期的にどんなキャリアが築けるのかとかですね、うん、まあこういう仕事に直接関わるですね、うん、こういうところがまだまだ十分でないと。ですからまずはここから考え理解することはどう思われますかとかね、笹野さんどう思いますかって、これですね、はい。それでですね、あと進藤さんから大里さんとか、まあ一応4人についてですね、同じようにどこを変えればいいのかっていうこと、赤字のとこが変わるってことですね、それ以外のとこ、それ以外は共通ですから、はい。それでですね、まあ、進藤さんのとこだけちょっと読むっていうか、実際に話し言葉で言ってみましょうかね。うん、前段の第3段階の初めのフレーズはもうちょっと飛ばしてね、本題というかね、うん、でまあできるだけ覚えやすいようにもう変わるとこ以外は固定にしてるわけですよね。だからそれで進藤さんの例えばこれね言ってみると、うん、まあ、進藤さんのねこれからの仕事をどうするかにね、こういうことを決める、考えるために、決めるためにね、何がこう必要か、また何が不足してるんだってことを考えてみると、うん、もちろんね進藤さんもねいろいろまあ考えているとは思うんですが、うん、まあ、本当にこれから本当にやりたいことが何かですよね、またできることは何か、今までの経験をどうして生かしていくかとかね、向き不向きとかね、まあ、ご自身の中での理解を深める点ではねまだね十分でないのかなと思いました。結構これの言います丁寧っていうか、なんかご自身の中で理解を深める、まあ言葉って言っても点でもなくて、理解を深める、まあ点では、うん、ことはまだね、まだ十分であるってまだ十分でないのかなって感じました。最後これね、もう考えましたね、感じましたって言ってるんですね。うん、まあ要は一番目にこう話す内容をもうちょっとコンパクトにしてるんですね。うん、それでまあ4番目は同じですね。でこれ一人ではなかなかね難しいので、そこは私も一緒に考えてまあ支援サポートしますのでってことですよね。うん、まあ、この辺の言い方がね、皆さんまあこのだけじゃなくて、この5行というか5項目本当にこう自然に語りかけるように言う練習ですよね。うん、まあ ある程度そっちに行けばいいんですね。まあ、完璧なものっていうのはないわけですからね。だから4番なんかは、まあいろいろこの接続詞というか冒頭にね言葉を入れた方が話しやすいですよね。上の例で言うとまだまだ十分ではないのかなとね私は感じましたって言ってね、って言ってその後ですよね4番目ね、この場合には感じましたってね、まあこの場合にはそのままでいいかね、これはね一人ではなかなか難しいので私も一緒に考えてサポートしますからとかでもいいねから、まあ5番目はこれね決まったんで、まずはこうねまずは間を入れてここから一緒に考え理解を深めることはどう思われますか、名前をこう入れてもですよね、進藤さんはどう思われますかってこういうパターンですね。まあこのようにこれをですねあと、大里さんとかね、それぞれでこう展開っていうか書きました。内村さんから佐藤さんまでですから、まずは、これをしっかり、自分のものにできるように頑張ってほしいなと思いますね。まあここに関しての質問とか何かはこれ13日の夜やりますしね、場合によっては15日もやりますんでね、ぜひ皆さんこれ第3段階の一番肝になるところですんでね、これをこの通り絶対やらなくちゃいけませんよって言ってるんじゃないんで、これを見て皆さんが考える力があればですね、それを修正してですね、自分がやりやすいとかね、効果がある方にやっていただくのはいいと思います。ということでですね、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。それではここで、一旦終了です。